人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
こんばんは、ピーター・バラカンです。今公開中の映画でジェームズ・ブッカー愛すべきピアノジャンキーというドキュメンタリーがあります。ジェームズ・ブッカーという人はニューオーリンズで生まれ育ってずっとピアノを弾いていた人です。亡くなったのは43歳かな、1983年に亡くなったわけですから、あれからもう40年以上経っています。ジェームズ・ブッカーという人はものすごい才能に恵まれたピアニストだったんですけれど、いろいろな理由で生前有名には今一つなれなかったんです。でも彼の名前を仮に全く知らなかったとしても、この映画を見ていただければ終わった頃には彼のファンになっていると思います。知名度をとりあえず無視してやってる間にぜひ見てください。あちこちで今全国展開しています。もしそれが叶わなければ9月に開催される僕の音楽映画祭でも上映すると思うので、とにかく見てくださいね。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。ジェームズ・ブッカーというピアニスト、お恥ずかしながら本当に私も初めてお名前を聞いたんですけれども、
世界中で知っている人は割に少ないです。だから全然恥じることはありません。
ないですかね。
ただ、はい、本当にものすごくピアノが上手い人です。またあの映画が面白い、すごくよくできてます。
あ、そうですか。
作ったのはね、あの女性なんですけど、この映画を作り始めた時27歳で、彼女がね初めて作った映画でもあるんです。
へ、はい、でこの、ね、いつもオープニングを聞くとバラカンさんがどれだけこう映画作品お詳しいかお好きかというのが伝わってくると思うんですけれども、でもバラカンさん夜寝る前必ず本も読まれてますもんね。
だいたい5分で寝ますけど。
どうですか、本はお好きですか。
いや、もう毎日何か読んでます。
そうですよね、はいはい、今日は本作りのお話です。今週のライフスタイルゲストはこの方です。出版社水林社代表取締役篠原一郎さんです。幻冬舎文藝春秋を経て2020年たった一人で出版社を立ち上げ、今や本屋大賞に次々とノミネート作品を送り出しています。丁寧に本を作り届けていくというライフスタイルを選択した訳とは、詳しく伺っていきます。
こんばんは。
こんばんは、篠原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。この一人出版社っていうのは時々最近になって聞くことがありますけれど、もう6年経ちますね。
はい、2020年創業なので6年経ちました。
はい、何冊ぐらい出してます。
大体うちの会社そんなに多くの本は出しませんので、大体20冊ぐらいです。
あ、でも全く一人でやってるんだったら年に3冊ぐらいのペースでもかなり忙しいでしょう。はい、
そうですね、毎日慌ただしくしてますが、ただ一人でやってると言っても編集者が一人だっただけで、いろいろパブリシティやってもらったりですとか営業やってもらったりっていうスタッフは結構いるので、一人出版社と言いながらも、もう10人ぐらいスタッフは今全員でいます。
あ、そうなんですか。はい、社員としてですか。
社員とあと業務委託で、ベテランの方に結構お願いをしてまして。
あ、なるほど。
自分が社長なんですけど、自分が割と一番ではないですけどすごく年下で、僕がスタッフの方々に敬語を使っているっていう会社です。
なるほど。はい、
さあ今日はですね、そんな篠原さんの本作りにかける思いについてこの後じっくりと伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は出版社水林社代表取締役篠原一郎さんをお迎えしています。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
東京の真ん中、六本木、豊かな緑とともに歩む東京ミッドタウン。街の至る所に デザインやアートが息づき、皆様をお迎えいたします。また訪れたくなる街へ、三井不動産グループ
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM
東京 FM THE LIFESTYLE MUSEUM。 今夜はたった一人で立ち上げた出版社水林社の代表取締役篠原一郎さんをお迎えしています。早速なんですけれども、なぜお一人で出版社を立ち上げたのか、その経緯から教えてください。
はい、僕は文芸春秋という会社に6年7年近くいたんですけれども、すごくいい会社で楽しい仕事をしていたんですが、やっぱり年に10冊とか15冊とか本を作らなければいけなくって、それをやっている中で、自分だったらもっとこの本こういうふうに売りたかったし、こういうふうに届けたかったし、著者とここも直したかったのになっていうことが増えてきて、もうそれ全部自分で決められるようになれたらいいなというふうに思っておりまして、
はいはい、要するにスケジュールに追われて、
はい、
満足ができる仕上げがいつもできるとは限らない
わけですね。もちろん全力は尽くすんですけれども、おっしゃる通りで、でそれを自分で全部決めたいなって思ったのと、あと40を目前にしていたので、管理職になるっていう道もゼロではなかったと思うんですけど、やっぱりそれよりは自分で本を作り続けるっていう生活をしたかったので、あと、まあ、今 SNS とかも発達していて、一人でも大手出版社と同じような仕事ができるなって思ってしまったんですよね。
なるほど。
ただ会社のことは好きだったので、最初は前の会社と業務提携をしながら進めていくっていう形で独立をしました。
そして水に鈴と書いて水林社ということですけれども、はい、このお名前にはどんな思いが込められてるんですか？
改めて言うと結構恥ずかしいんですけど、
はい、あ、そうですか。
まあ、新潮社さんとか文藝春秋さんとか講談社さんとか、昔からある会社ってやっぱり漢字3文字とか4文字で、
はいはい、なんとか社、
はいはい、そういった会社となんか並んでも
おかしくない
ような、かこれなんか篠原なんとかパブリシティングとかつけてしまったらちょっと寒いなって思っちゃったんですよね。で自分にとっては水ってすごく、僕魚とかが好きなんですけど、気持ちのいいものの総称で、あと音楽の仕事も多かったので、ミュージシャンの本とかをいっぱい作っていたので、
あ、そうですか。
水、気持ちのいい感情だったり、気持ちのいい環境が鈴の音のように広がっていったらいいなって思ってつけたんですが、でもちょっと後付けっぽいところもあって、自分の好きな漢字を組み合わせていったりですとか、あと画数ちゃんと調べたりですとか、
ああそうです、
しっかりと、
はい、はあ
はあ、でもすごい素敵なね、
ありがとうございます。
音楽の本、例えばどんなものを出してますか？
今活躍しているミュージシャンの方々のエッセイですとか小説を作ったりしておりまして、文藝春秋時代は世界の終わりっていうバンドの藤崎沙織さんの小説であったり、ラッドウィンプスの野田洋次郎さんのエッセイであったり、クリープハイプの尾崎世界観さんの小説だったり、そういうシンガーソングライターの方々ってご自身で普段作詞作曲されてるので、
はい、
やっぱり文章と親和性の高い方が多くって、
はあ、
かつ表現するってことにもう慣れていて覚悟もありなので、そういった方々の中から才能のある方にお声掛けするっていうことをやってたんですよね。
はあ、例えばそういう人だったら自分からいきなり連絡をするって感じですか？
ケースバイケースではあるんですけれども、うん、まあ、彼女が小説書いてるんだけどちょっと読んでみてくれないって頼まれたりですとか、彼女っていうのはメンバーの藤崎さんが小説書いてるんだけどちょっと篠原くんプロでしょ読んでみてっていうことを、ボーカルの深瀬さんからちょっと相談受けたりですとか、
世界の終わりの、
はい、
はいはいはい、
あと尾崎世界観さんに関してはもう歌詞を読んでいて、この方絶対に小説書ける方だなと思って知り合いをたどって、
はい、
で小説書きませんかっていう話をしてみたら、自分も書いてみたいと思ってたんですっておっしゃってくださって、
そうなんだ、
はい、
なるほどね。いや、なんかね、そういう編集者の仕事ってあまり考えたことはないからね、
はい、
まあ、自分もね誘われたことがかつて、あったんですけど、え、 僕なんか本書くのって言って驚いたもんだからね。そういう依頼を受ける方ってどういうふうに断られることはあるんですか？
いやもう断られることの方がずっと多いです。やっぱり
そうですか。
人気者はもうあっちこっちから声もかかりますし。
その本を作る流れっていうのはどうなっているんですか？
これもケースバイケースなんですけど、まあ、僕のやり方はやっぱり自分がやりたいと思った方と仕事をしたいので、この方と本を作りたいなって思ったらその方にもう正面から本を書いていただけませんかっていう話をしまして、ですぐに形になる時もあれば20年かかる時もありますし、そこのなんか道筋はどの道から登っても結局いただきには到着するんですけど、回り道をしたり崖を登ったり、
小説の時もあればエッセイのこともあっていろいろだと思うんですけど、自分から例えば誘う時にこんなテーマで書いてほしいってそこまで提案するんですか？
提案はしますけど、やっぱり小説に関しては書きたいものはありませんかっていうところからがスタートだと思います。でご本人と話していく中で、じゃあこうしたらどうですか、したらどうですかっていう話をしたりはしますけれども、もう明確にご本人にこれが書きたいってある時はもうそれをなるべく尊重していただくようにしてます。
先ほどのお話では、やっぱり出来上がるところまで自分で全部こう見てやりたいっていうこともあったと思うんですけれども、逆にこうお一人でやってみて困ることとかっていうのはないですか？
編集っていう仕事に関してはもう20何年やってるんで慣れてはいるんですけど、やっぱり大手出版社って営業体制とか宣伝体制がすごくしっかりしていたんで、独立して分かる自分がやってこなかったことの偉大さに気づかされるっていう感じで、まあ営業予報売ってくんないなとかって思ったりしてたんですけど、いろんなことやってくれてたんだなっていうことに今気づいて、あの時はすいませんでしたっていうのを何度も思いました。
大手出版社の場合はまず発売日が先に決められますよね。
そういうことも多いですね。
でそれに合わせてどうしてもその締め切りに上げないといけないということがあったり、あと例えば、僕自身の経験で言うとね、こんなタイトルにしたかったのに、出版社の営業の方でそれを許されなかったとかいうこともあったんですけど、推薦者の場合はそういうことってどうなんですか？
でもやっぱりたくさんの方に届けたいので、タイトルも著者の方とああだこうだっていう話をさせていただきますし、たまにはそれが意見が割れることもありますけど、話をしていれば必ずどっかにゴールが見えるので、これじゃなきゃうちは出せませんみたいなことは絶対言いませんけど、でもこっちの方がより多くの読者の方に届くと思うんですよねっていう話をすれば分かってくださる方が多いですね。
そして推薦者が手掛けた本で去年大きな話題となったのが8番出口、これあれですよね、原作ということではなく映画が先にあって、そこからノベライズ的な。
これはですね、原作はゲームなんですね。小竹クリエイトさんという方が作られたゲームがあって、でそこから映画になり小説になりっていう形なので、ノベライズでもないんですよ。なので小説8番出口っていう言い方をしているんですけど、
これどんな流れで出版っていうことになったんですか？
これはですね、監督の川村元気さん、小説家でもある方がもう20年来の友達だったんですよね。お互いに何でももうただの本当にペーペーだった時から知り合いで、もう彼は有名な映画監督になって作家にもなったので川村元気さんとお呼びしてるんですけど、普段は元気と呼ばせてもらっていて、でプライベートでもよく遊んでいて、次は8番出口を映画にするっていう話を聞いた時に、じゃあそれうちで小説に出してよっていう話をさせていただきまして、でつきましては自分で書いてほしいっていう話をしたんですね。
で書いてくれた。
そこから。
それはもう最初からこれはヒットだと確信してたんですか？
彼から企画を聞いた時にすごく面白いなと思ったので、絶対に当たるでしょうし、やっぱり小説になったら映画とは違う見せ方ができると思ったので、いろんな大変なことはありましたけど。
例えば
映画だともう映像で完全にその見えるわけですよね。見える分語れないじゃないですか、主人公は。心の気持ちとかを二宮和也さんが演じるわけですけど、小説だったらその彼のバックボーンとかを全部描けるんですよね。でそれを書くにはノベライズだと絶対無理で、映画の脚本家でもある川村さんに書いていただくっていうのが大事だったんですね。でも彼はやっぱり忙しい人ですし、本当に急ピッチで小説を書いていただいたので、 普通はギラになってそれを直してギラになってそれを直してって進めていくんですけど、
うんうんうん、
パソコン上でもう全員が見れる状態にしておいて、彼が直していくそばから僕がここもうちょっとこうしたらどうですかとかっていうサジェスチョンを入れるっていう作業を毎日やっていて、それがリアルタイムで見られるので、ああ夜中3時に監督は作業してるなって思うとこっちもじゃあ4時に返信しなきゃいけないなみたいなことが起きたりですとか。
はあ、そうか、そういう時代になったんだな、はい、
すごいスピード
すごい便利ですけど、
うん、
休まる時はないっていう、
そうですね、
はい、
ちょっと大変だと、
はい、さあこの後ですね、本屋大賞についても伺っていきたいと思います。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は出版社水林社代表取締役篠原一郎さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
今日の音楽はスティービー・ワンダーが歌うビートルズの曲 We Can Work It Out。 僕が担当している未来へのプレイリスト、新作番組の最後が来週、その前の今夜の放送は何を隠そうスティービー・ワンダーがテーマで、ゲストは佐藤筑前さんです。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はたった一人で立ち上げた出版社水林社代表取締役篠原一郎さんをお迎えしています。全国の書店員が選んだ一番売りたい本、本屋大賞、もう有名な賞になりましたけれども、毎年10作品が選ばれているんですが、そのうちですね、なんと今年水林社の本が2冊選ばれたということで、ちょっとご紹介いただいてもいいですか。
はい、これはもう書店員の皆様に感謝しかないんですけれども、1冊目が7位になりました瀬尾舞子さんのアリカという作品です。これはシングルマザーとそのお嬢さんの交流を描いた物語なんですけど、完全にフィクションではあって物語創作物ではあるんですが、瀬尾舞子さんってお嬢さんがいらっしゃって、そのご自身がこれまでの人生の全てを込めましたとまでおっしゃってくださる作品です。もう一作が、4位に入りました夏川宗介さんのエピクロスの処方箋という作品です。夏川さんは現役のお医者さんでもあって、ご自身が、まあ、いろんな方の治療だったり看取りだったりを体験する中でたどり着いた人間の幸せとは命とは何ぞやっていうことを、このエピクロスという哲学者の考えに乗せて紡いだ物語なんですけど、っていうとちょっと難しそうなんですけど、
これも小説なんですか。
小説です。非常にもうエンターテイメントです。読んでいて感動もするしワクワクもするっていう小説です。ノミネートされると1年間かけて売っていただけるので、今すごく本って寿命が短いって言われてる時代なので、はい、そこにノミネートしていただけるとずっと応援していただけるので、本当にこれは出版社にとっては誰もが欲しがる賞ですし、本屋大賞っていうのは出版業界のお祭りなので、
はい、
やっぱり神輿には担がせていただきたいじゃないですか。
なるほど。
沿道で見てるよりも。
そうですよね、はい、で本屋さんに行くと本当にこう本屋大賞ノミネート作品をこう特別なところで扱ってくださっていて、やっぱり目につきやすかったり手に取りやすかったりしますもんね。
そうなんです。
審査員はどういう人たちですか。
全国の書店員さんがもう社員でもアルバイトさんでも、誰でも投票できるっていうシステムになっていて、ただ感想を書いたりしなきゃいけないんで結構手間はかかるんですね。ちゃんと本を読んでいて、その自分のお気に入りの作品を投票するっていうシステムになっていて、書店員さんって本当に熱意とプライドを持ってやってらっしゃるんで、ガチンコなんですよこれは。
でみんなよく手広くっていうか幅広くいろんな本読んでるんですか。
はい、すっごい読んでる方が多いです。編集者よりも書店員さんの方が読んでるんじゃないかなと思うこともありますね。
すごい、その今の時代を反映するものがやっぱりノミネートされるっていうのを聞いたりしますけど、はい、そういった部分もありましたか。
それはもう大いにあると思います。
どうでしょう、なぜこの話題性を、ね、生み出せたのか、この2冊がどんな風にお考えですか。
ここはかっこいいことを言いたいんですけど、やっぱり作品が素晴らしいんですよね。
いや、まあそうですよね。
もうその一言なんですけど、はい、ただやっぱりさっき申し上げたような、うちの会社はもうその一作をみんなで会社一丸となって届けるっていうことをやっているので、作品にも自信はありますし、その熱っていうのは間違いなく 全国の書店員の皆様に届いているんじゃないかなとは自負しています、
うん、年に3冊ぐらいしか出さない、はい、わけですから、まあ、相当まあ吟味して、はい、選ぶと思うんですけれど、はい、最初からこれは絶対受けるということが分かるものと、これどうかなと思うものと分かれますか？
外すことはもちろんあるんですけど、
うん、
でもやっぱりこれはどうかなっていうものがうまくいくっていうことは非常に少ないですね。
でもこれ売れるかどうか分かんないけど、とにかく自分が好きだからぜひ出したいっていう、
それはもう、そういうもの、はい、
うんうん、
それはすごくあります、
うん、売り込みとかはあったりするんですか？こういう本出したいんだけれどっていう向こう側から。
最近になってようやくうちの会社の名前が知ってくださってる方が増えてきたので出してほしいっていうお話もいただくんですけど、ただもう数を作れないので、
うん、
もう本当に申し訳ないんですけど、これは読まずにお返しするってことをしています。やっぱ読んじゃうとちょっといいかもって思ってしまったりとか、はい、あとこここうしたら良くなるのになとかっていうふうに思っちゃうんですよね。でもそれやってる時間も絶対ないですし、あと責任も取れないので、よく僕体験ないんですけど、お見合い写真は開けちゃいけないっていうじゃないですか。
あ、そうですか。いや知らない
開けてお返しするのは失礼だからっていう話を、
あ、そうか、はい、そうか。
じゃあちょっとだけあと 1,2 年待っていただけますかとか、そういうのもない？
今のところはもうこちらでお声掛けした著者の方だけの作品ですね。本当はちゃんと読んできらめく原石みたいな作品を見つけてっていうのをやりたいんですけど、やっぱり時間が全くないので、中途半端にそれを読んでしまうことが逆に不誠実だなというふうに感じることが多かったので。
先ほどね、編集者より書店員の方がたくさん本を読んでんじゃないかとおっしゃったんですけど、はい、それはそうだと思いますよ。やっぱりもうずっと年がら年中作ってるわけだからね、読む時間ないでしょほとんど。
それはそれで一つの真実なんですけど、でも書店員さんってものすごくお忙しいんですよね。
うん、
すごく仕事が多くって人も少なくってっていう中で、忙しい中であれだけの本を読んでらっしゃるっていうのは、やっぱり本当に本が好きだからで、僕は書店員さんをすごく尊敬してます。
はいはい、ご自身は本をどんな時に読んでますか？
仕事で本を読んで、気分転換に本を読むので、こんなこと言っていいのか分かんないんですけど、亡くなられた方の本が一番読んでて楽しいです。なぜならなんて感想を言おうって考えなくて済むので。
はあ、
昔の作家ですと、亡くなられた方というか昔の作家ですね、
うんうんうん、
はもうやっぱりどうやったって話せないわけですから、今どんな人気作家の方でも、まあ、担当じゃなかったりとか、向こうは僕に会いたくないかもしれないですけど、でも会おうと思えば会えちゃうじゃないですか、そうするとあの時あの本を読んでこう思いましたってことやっぱり言いたくなってしまうので。
なるほど、
はい、
すごい独特ですけれども、なんかこう何年間か読み続けてる本って今あったりしますか？
読み続けてる本って同じ本っていうことですか？
あ、そうですね、あとなんかシリーズものとか。
あ、絵本で好きな作品があって、
はい、
子供の頃に読んでいた絵本を今でも読み返してボロボロになってたりしますね。
例えばどんな本ですか？
松岡達秀さんって絵本作家の方がいて、自然のものを描くのがすごく上手で、魚だったり虫だったりっていう本を書いていて、その一番好きなのは海辺の図鑑っていう本があるんですけど、それを未だに40年間読み続けています。
意外ですけれどもね。
何回読んだか、
何回読んだんですかね、
何十回もって感じですか、
はい、
絵本だからそんなにページ数もないですか？
それがいいんですよ、またあとどっからでも読めるので。
はいはいはい、
はい、
あ、いや今本当にこう本が売れない時代って言われてね、久しいですけれども、うん、そのあたりはどんな風に考えていらっしゃいますか？
本は売れないですけれども、物語が必要じゃなかった時代っていうのはないですよね、うん、だから僕らは本を作っているというよりも物語を作っているので、それはもちろん本にするんですけど、そこから映画になったりですとか、いろんな形がありますし、売れないから売れないよねで終わらせるのはやっぱり違うと思いますし、それで済ませちゃうと会社も潰れてしまうので、そこから何ができるかだと思いますし、逆にこういう時代だから 僕らが独立しても戦っていけるので、うん、むしろそこはポジティブに捉えてます。
紙の本と電子書籍とどっちも評価しますか？
はい、どっちも評価します。僕は圧倒的に紙派なので、うん、紙で読みたいし紙で読んでるんですけど、だから電子書籍ダメだなんていうつもりは全くないですし、うん、とにかく読んでくださいと思っているので、
はい、
そこはもの各々の判断でいいんじゃないかなと思います。
うん、東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は出版社水林社代表取締役篠原一郎さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
梅雨に入り、雨に濡れた新緑が美しさを増す季節となりました。六本木東京ミッドタウンでは、こんな時期だからこそ楽しくショッピングを楽しんでいただく企画をご用意しました。ガレリアのファッション、インテリア&デザイン、サービス店舗では、ちょっと早めの夏自宅アイテムを揃えたゲットレディフォーサマーを開催中です。合わせて東京ミッドタウンカードをお持ちの方には、今日6月12日金曜日から21日日曜日まで、ファッション、インテリア&デザイン、サービスの各店舗限定でポイント還元キャンペーンを開催しています。 Get Ready for Summer の対象店舗やポイントバックキャンペーン対象カードに関する詳細は、東京ミッドタウンのオフィシャルサイトでご確認ください。この週末は六本木の東京ミッドタウンで素敵なお買い物をお楽しみください。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜の篠原一郎さんのお話、ポッドキャストでもぜひどうぞ。東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください。
水林社の最新作は何ですか？
最新作はですね、角田光代さんという小説家の方が書かれた、はい、明日新しい歌を歌うという小説が最新作なんですけども、今まで自分は誰からも見られてない、生きていく価値がないんだって思っていた人が、音楽に出会ったことで自分の人生に色がつくっていう瞬間を描いた家族小説でもあり、恋愛小説でもあり、青春小説でもあるという、これはもう本当に素晴らしい作品です。
どんな音楽なんだろう？
とあるミュージシャンの方がモチーフになっているので、読む方が読めば分かるようにはなっているんですけれども。
架空の人ですか？
いえ、実在する方です。
はい、分かりました。じゃあちょっと読んでみたくなるな、
ぜひぜひ。
はい、
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は篠原一郎さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。